1、令和5年新春対談。謹賀新年。明けましておめでとうございます。市長に就任して3年目を迎えます。昨年はいつも新鮮な気持ちで市政を運営していきたいとの思いで、新という漢字でスタートし、市民の皆様の声を直接お聞きし、スピード感を重視して、様々な事業に取り組んでまいりました。今年はコロナに関する考え方も変化し、私たちを取り巻く社会環境も大きく変化していく中、市政運営の基本的な考えである7つの柱に沿って施策を進めるとともに、行財政改革を着実に行い、未来につながる投資もしっかりと進めて飛躍の年としてまいります。市政を運営するにあたって、まず優先すべきことは、市民の安全・安心を守ることです。この度、山口誠二大阪羽曳野の医療センター院長、藤井睦子大阪府健康医療部長、近藤博親羽曳野の市議会議長、西本総一大阪府議会議員と、健康で安心な街づくりについて語り合いました。羽曳野市、市議会、大阪府が連携、協力し、市民の皆様と共に健康寿命を伸ばす町を築いてまいりたいと存じます。本年もどうぞよろしくお願いします。羽曳野市長、山野葉はじめ。令和5年5月、大阪羽曳野の医療センターがオープン。山野葉。大阪羽曳野の医療センターでは、呼吸器アレルギー感染症等の専門病院としての役割はもちろんのこと、地域で必要とされる小児科・周産期医療に注力をいただいており、来年度からは総合病院としての機能を拡充していただくということで、市民の皆様の安全・安心を守る上で大変心強く、本当にありがとうございます。令和5年5月にオープンする新病院をご紹介ください。山口。新病院は6階建ての構造で、1階が結核の病棟、2階がメインエントランスや外来、放射線、検査室、3階に手術室や ICU、集中治療室、HCU、高度治療室、透析室、4階に小児科や産婦人科、NICU、新生児集中治療室、5階が感染症病床や一般病床、6階にリハビリテーション科やレストラン、患者さん向けの図書室などを配置しております。羽曳野の豊かな自然をイメージして設計しており、森や橘、桃、空、風、大地などをモチーフに、外来や病棟の壁紙を色分けしています。羽曳野市民の方により親近感を持っていただきたいと思い、市の花の桃や市の木の橘を病棟や部屋の名前に使わせてもらっています。山の葉。健康で安心な街づくりを目指す上で、とても待ち遠しいですね。病院の概要がよくわかりました。では、医療機能はどのようになるのですか。大阪羽曳野の医療センターの医療機能。山口。これまでの呼吸器アレルギーの専門医療に加えまして、がん、循環器疾患、消化器疾患、整形外科領域の充実を図っていきたいと考えております。山の葉。新病院はどのような病院を目指されるのでしょうか。山口、地域の医療機関と連携して、県域全体の医療の質の向上を図ることで、市民の皆さんの健康寿命を伸ばし、信頼される病院となるよう、これまで以上に努力してまいります。山の葉、ありがとうございます。山口院長から病院について様々なご紹介がございましたが、府立病院機構の設立団体である大阪府として、新病院に期待されることを教えてください。大阪府として新病院に期待すること。藤井。 呼吸器アレルギー感染症の専門性をさらに向上させていただくことや、地域の拠点病院としての機能を向上させるということを期待しています。山の葉、地域の拠点病院として特にどのようなことを期待されているのでしょうか。藤井、例えば周産期医療では年間約1000分娩、南河内のおおよそ3分の1を支えていただいています。周産期医療や小児の救急をはじめ、地域の皆さんがいざという時に頼りになる医療機関としての機能を発揮いただき、地域の拠点病院として住民の皆さんから信頼されるのはもちろんですが、地域の医療機関からも信頼されて、高度な治療が必要になった場合に羽曳野医療センターにお願いしようと思っていただける病院として、その機能を向上させることを強く期待しています。山の葉、市民の皆様からの期待が高いことを本当に肌で感じておりました。山口院長、藤井部長からのお話をお聞きして、市民の期待にお応えいただける病院ということが認識できました。西本府議、近藤議長は新病院についてどのような感想をお持ちでしょうか。西本、南河内でも有数の分娩実績を誇る施設でもありますし、呼吸器疾患、アレルギー疾患においても大阪府の中核的役割を果たしていただいている病院だと思っております。開院後には地域での様々なニーズも出てくると思います。地域医療の充実は暮らしていく上での安心につながると思っていますので、私も地元府議としてこれからも地域の声をしっかりとお伺いし、また反映できるように努めてまいります。近藤、私はもともと羽曳野病院という病院名に親しみがあったものですから、それが呼吸器アレルギー医療センターになった時に羽曳野の名前がなくなるんだと本当に寂しい気持ちになったんです。大阪羽曳野医療センターということで、もう一度羽曳野の名前を使っていただいて本当に喜んでいます。さて、羽曳野市を含む南河内の医療体制について関心や期待が高まっているところ、近畿大学病院が南河内医療圏、羽曳野市を含む6市2町1村の医療地域から移転した後の救急医療体制はどのようになるのか、市民の方からの声も聞こえてきます。山の葉、そうなんです。市民の方からそういった声を耳にします。藤井部長、そのことについてはいかがでしょうか。藤井、近畿大学病院が堺市へ移転しても24時間体制で受け入れ、かつ高度な診療への対応は引き続き実施してもらえることになっております。羽曳野市の場合、救急車を呼んでいただいた時の搬送時間、距離が近畿大学病院の移転後の場所でも道路事情の関係でほぼ変わらない、もしくは若干短縮されるということがございます。また近畿大学病院の移転後は大阪羽曳野医療センターには大いに機能を発揮していただき、南河内医療圏での地域医療を担っていただきたいと考えています。新型コロナウイルス感染症対応、山の葉、南河内医療圏においてさらなる医療体制の充実を図っていただきますようよろしくお願いいたします。さて、新型コロナウイルス感染症はいまだ収束を見通せない状況にあり、市民の皆様には日頃から感染防止対策にご協力をいただいているところです。羽曳野市では感染防止に向けワクチンの迅速な接種をはじめ、キャッシュレス決済ポイントの還元事業なども行ってまいりました。ワクチン接種においては、医師会や大阪羽曳野医療センターを含む医療機関をはじめ、関係者の皆様、民間事業者等の皆様のご尽力により、安全かつスムーズに進めてくることができております。昨年のゴールデンウィークは、大阪府内で3年ぶりに行動規制のない大型連休となり、 羽曳野市でも3年ぶりに市民フェスティバルを開催し、市民の皆様の楽しそうな笑顔を見ると本当に良かったなというふうに思っています。新型コロナウイルスの対応について市民の皆様へ呼びかけをお願いできますでしょうか。藤井、感染対策などで多くの住民の皆さんに大変なご協力をいただきましたことをお礼申し上げます。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行になるのではないかということが懸念されています。住民の皆さんにはまず1つ目、非常に感染規模が大きくなる一方で、最初の3年前の頃の症状よりも重症化率あるいは死亡率が大きく下がっています。症状の軽い方が多いという感染症になっておりますので、お一人お一人の感染対策と解熱剤等の常備薬と、自ら検査をしていただきます検査キット、あるいは感染した時の数日間の食料の備えをお願いしたいと思っています。65歳以上の方、基礎疾患をお持ちの方、妊婦さん等のリスクが高い方に病院受診していただいて、リスクが低い方は感染した場合でもご自分で検査キットで検査いただき、自宅療養をお願いすることを想定しています。自宅療養される方にウェブ上のオンライン診療を確実に受けていただく体制は整えています。社会経済活動をできるだけ止めない形で、かつできるだけ医療逼迫を起こさない形でコロナの波に臨んでいきたいというのが今の大阪府の考え方です。山の葉、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行ということで、医療機関の皆様が混乱することを避けるために、我々もしっかりと呼びかけを行っていきたいと思っております。大阪府により0歳から9歳までの子どもたちにコロナの検査キットを送る取り組みも行っております。羽曳野市では中学校3年生、高校3年生相当の方と65歳以上の方にはインフルエンザのワクチン接種を無償化しています。大阪羽曳野医療センターの院長として、新型コロナウイルスへの対策について市民の皆様へアナウンスをお願いします。山口、新病院には新型コロナウイルスなど感染症対応の病棟も備えております。我々のところに入院される患者さんは高齢の方が結構多いんですが、実はまだワクチンを1回も打っていない方が意外とおられるんです。重症化する方がおられますので、今はオミクロン対応になっておりますし、ワクチン接種はしっかりとお願いしたいと思います。山の葉、山口院長、藤井部長、現在の対応や市民の皆様への呼びかけありがとうございます。今後も大阪羽曳野医療センターをはじめとする医療機関、その他関係機関等との連携を密に図りながら、引き続き感染対策には万全を期し、その時点その時点で正確な情報に基づき、羽曳野市民の皆様の命と暮らしを守ることを最優先に、安全安心そして健康なまちづくりを目指していきたいと考えております。本日はありがとうございました。